広報柳井2021年10月14日号、日増しに秋色が深まりゆくこの頃です。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、藤間勲さん柳井市名誉市民に2ページ、特集バドミントン界に柳井旋風3ページから6ページ、ピックアップ7ページから9ページ、みんなおいでよ、令和4年度保育所、園、幼稚園新入園児募集、10ページから11ページ、令和2年度健全化判断比率、資金不足比率の公表ほか、12ページ、市政だより13ページから18ページ、健康&すくすく19ページ、郷土史コラム休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、11月の献血、市の人口20ページ、白壁ポリスニュース図書館だより編集後期季節の便り21ページ表紙担当は中原です。4ページまで広報やない市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2021年10月14日号、ナンバー345、市章 https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。3分の2が写真で埋められています。祝春夏連覇、選抜大会、インターハイ優勝、柳井商工高等学校バドミントン部女子、インターハイを制した柳井商工高校バドミントン部女子の皆さん、今号では4ページにわたり皆さんの活躍をはじめ、柳井のバドミントンについて紹介しています。記事作成にあたっては多くの人に取材させていただきました。2ページご協力ありがとうございました。藤間勲さん柳井市名誉市民に、市議会9月定例会における議決を経て、藤間勲さんに柳井市名誉市民の称号を贈呈することが決定しました。藤間さんの写真が掲載されています。藤間さんは旧柳井町に生まれ、山口県立柳井高等学校卒業後、家業の藤間水産に勤務され、以降水産業飲食業の振興に尽力してこられました。昭和31年4月柳井商工青年会の結成において中心的な役割を果たされ、同会により提案開催された農村感謝祭は現在も柳井祭りとして継承されています。昭和33年4月には柳井商工会議所議員に就任され、昭和35年4月には上議員、昭和56年11月には副会頭、そして平成4年10月から令和3年6月までの28年8ヶ月の間は会頭として重責を担ってこられました。会頭在任期間中は産業振興はもとより、柳井駅北地域における空き店舗事業をはじめとした中心市街地活性化、次世代の経営者育成など多岐にわたって地域経済の発展に献身的に寄与されました。また 市として懸案であった国道188号柳井平尾バイパスについても計画推進にあたっての長年にわたる強力なご支援が令和2年度の事業化に結びつきました。その他、柳井市水泳連盟会長、柳井市体育協会会長、日中友好協会会長、サザン瀬戸ロングライドイン山口実行委員会会長、柳井市観光協会副会長などの要職を歴任され、体育、観光、国際交流など本市地域振興の広範な分野において多大なる貢献をされました。柳井市名誉市民とは、市民または市とゆかりの深い人のうち市の発展に貢献された人、または政治、学術、文化などの分野で全国的、国際的に優れた功績と名声を挙げられた人で、市民が郷土の誇りとして等しく尊敬するに値すると認められる人に対してお送りする称号です。柳井市名誉市民受賞者、松島歌子さん、白地照彦さん、小松茂美さん、平井徹さん、玉須彦介さん。問い合わせ3ページ、総務課電話 22-2111 内線430、特集バドミントン界に柳井旋風、6ページまで。祝日本一、令和3年度全国高校総体バドミントン競技、8月女子学校対抗優勝、柳井商工高校。女子ダブルス優勝、明智ひな選手、田口真也選手、柳井商工高校。令和3年度全国中学校バドミントン大会、8月女子シングルス優勝、宮崎智香選手、柳井中学校。この夏、市内2校のチームによって日本一の栄冠をはじめ全国大会での好成績がもたらされました。上記のほか、柳井商工高校は女子シングルスで水津真奈美選手と明智ひな選手が3位に、男子学校対抗で5位に、また柳井中学校も女子団体、女子ダブルスで5位に輝きました。今回の特集では監督や選手の声をお届けしながら強さの秘密に迫ります。問い合わせ障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111 内線335。優勝した柳井商工高校バドミントン部女子の集合写真と宮崎智香選手の写真がそれぞれ掲載されています。春夏連覇を達成して真の日本一に、今年3月の選抜大会と全国高校総体インターハイで優勝し、春夏連覇を果たした柳井商工高校バドミントン部女子主将の水津選手と、ダブルスで日本一に輝いた明智選手、田口選手の声をお届けします。水津真奈美選手、3年、好きな教科体育。春夏連覇を達成してこそ真の日本一だと思っていました。家族や友人などたくさんの人に応援してもらい、感謝の気持ちを結果で示すことができ嬉しく思います。来年はどのチームよりもマークされますが、後輩たちには攻めの気持ちで連覇に挑んでほしいです。明智ひな選手、2年、息抜き方法、友達との会話。インターハイダブルスでの1、2年生ペアの優勝は21年ぶりということで、嬉しさはもちろん 驚いたというのが正直な気持ちです。大会前は本調子ではありませんでしたが、大会が始まると田口選手と声を掛け合いながら持ち味のスピードを生かしたプレーができました。田口麻也選手、1年、好きな料理チーズフォンデュ。1年生ということで思い切ってプレーできました。新たに主将を任されるので、自分からどんどんチームを引っ張っていきたいです。チームは普段から高い意識で練習ができているものの、課題の一つがパワー不足なので、まずは体作りから取り組みます。スイズ選手、明智選手、田口選手、それぞれの顔写真が添えられています。4ページ、チームカラーは主体性。2年前に行われた前回のインターハイでは、女子学校対抗で3位に入り、今年は卒業生が日本代表に選出されるなど、高いレベルで実績を残す柳井商工高校バドミントン部、指導する竹光忠監督に話を聞きました。竹光忠監督、柳井工業高校では、選手としてインターハイや国体に出場。平成19年、柳井中学校バドミントン部が正式な部として活動を始めた際の最初の指導者。平成24年より柳井商工高校バドミントン部監督。竹光監督の顔写真が掲載されています。念願のインターハイ初優勝。感想を聞かせてください。これまでの最高順位は団体3位。悔しい思いをしてきたので大変嬉しく思います。春の選抜大会で優勝し、プレッシャーがかかる中、それに打ち勝つ選手の成長した姿が印象に残っています。インターハイや選抜大会など全国レベルで継続して結果が出ています。勝因は何だと思いますか？春夏連覇を目標にしてきた上に、オリンピックでのメダル獲得など世界レベルでの活躍を見据えた練習が勝因だと考えています。また新戦力である1年生の加入も大きな刺激になり、大会直前までチーム内で切磋琢磨することができました。加えて小学生のジュニアクラブと中学校、高校で連携して強化してきたことも結果につながったのではと思います。力を入れて取り組んだ練習はありますか？メンタルトレーニングには継続して力を入れてきました。具体的には試合前や勝負どころでのプレッシャーに対処するスキルを身につけるトレーニングです。山口県体育協会から専門家を招き実施しています。指導する上で大切にしていることはありますか？自身で考え行動する主体性を大切にしています。そのため高校生は普段の練習において自身の課題克服へ向けて黙々と取り組んでいますし、メンタル面でも各自が専門家に直接相談しています。そばで練習する中学生もその姿を手本として主体的な練習ができるようになってきています。今後の目標を教えてください。新チームとして新たな気持ちで頑張っていきたいです。具体的な目標はまだ達成していないシングルス、ダブルス、団体の同大会3種目制覇です。さらにはその先にある日本代表やオリンピックでのメダル獲得も見据えて指導していきます。部員を指導する様子の竹光監督の写真が4枚掲載されています。
5ページ担当は水戸です。7ページまで柳井全体が一つのチームに、近年数々の好成績を残している柳井のバドミントン界、その秘訣は小学生のジュニアクラブと中学校、高校が連携し、 一貫した指導体制で選手を強化する柳井独自の取り組みにありました。写真が添えられています。小学校、中学校、高校での連携。約10年前、柳井のバドミントン界では小学生のジュニアクラブと中学校、高校が連携して強化に乗り出しました。以前から合同での練習やイベントでの交流は行われていたものの、選手を強化する目的で体系的に連携したことは初めてでした。竹光監督を中心に各学校などで連携しようと声が上がったことで始まりました。一貫した指導で選手を強化。この取り組みにより柳井のバドミントン界では小学校、中学校、高校を通して一貫して指導する体制が整いました。クラブや学校の垣根を越えて柳井全体で一つのチームになって練習するこの取り組みが柳井の強さを支えています。合同練習の様子、主にバタフライアリーナや旧柳井南中体育館、龍北小体育館で行われています。その様子の写真が2枚添えられています。小中学生には大きな刺激に。小学生は週 1、2 回合同で練習するほか、大会前には特訓のような形で練習を行っています。中学生も週3、4日、選手のレベルによってはほとんど毎日、高校生と緊張感のある練習を共にしています。全国トップレベルの選手と練習することにより、小中学生は自然と日本一や日本代表を意識するようになっています。メダルを胸にトロフィーと賞状を手にした明智さんと田口さんの写真が添えられています。県外から羨ましいの声。こうした取り組みは全国的にも珍しく、県外からも参考にしたいという声が届いています。中高一貫の私立学校などでは類似した体制が見られるものの、小学生のジュニアクラブと公立中学校、公立高校が地域で連携できていることが柳井の強みとなっています。練習風景の写真が添えられています。山下真一さん、柳井市バドミントン協会理事長。現在の体制には指導者としても指導に迷いがなくなる、試合の反省がしやすいといった利点を感じています。全国にこうした取り組みが広がり、高いレベルでプレーする選手が増えてほしいです。6ページ山下さんの写真が添えられています。頼りになるチームメイトに支えられた優勝。9月29日水曜、日本一を達成した柳井中学校3年の宮崎選手と中本実校長、バドミントン部女子の辺見幸乃監督が市長を訪問し、報告会が行われました。報告会では辺見監督が、序盤は緊張もあったが次第にいつものプレーができるようになった、持ち味のコントロールの良さと心の強さを発揮できたことが結果につながったと試合の様子を話し、井原市長は出場報告の際に語られた目標通りの優勝を心から祝福したいと祝意を伝えました。報告会での写真が添えられています。宮崎智香選手、趣味洋楽鑑賞。目標通りの結果を出すことができ嬉しく思います。大会中は一人になる時間を作り、集中力を高める工夫をしました。頼りになるチームメイトの支えが大きな力になり感謝しています。宮崎選手の写真が添えられています。柳井中バドミントン部は宮崎選手の優勝のほか、女子団体と女子ダブルスで5位、男子ダブルスでベスト16の成績を残しました。 横断幕を持った選手の皆さんの写真が添えられています。柳井市バドミントンの歩み。昭和50年頃、柳井市教育委員会が社会体育振興を目的とした大人向けのバドミントン教室を開始しました。その後、市内各地区でクラブや愛好会が誕生するとともに、小学生の普及を目的にジュニアクラブが結成されました。昭和58年には柳井市バドミントン協会が発足し、翌年には県内でも小学生のバドミントンの普及が進んでいた本市において初の県大会、山口県小学生大会が柳井市バドミントン協会の主幹により開催されました。平成に入ると県全域で小学生の競技レベルの向上が図られ、多くの小学生大会が開催されるようになりました。本市においても小学生を中心に強化が進み、中学校高校での好成績につながっていきました。表があります。主な出来事。昭和49年、柳井工業高校、現柳井商工高校が正式な部として活動を開始。昭和58年、柳井市バドミントン協会発足。第1回柳井オープン小学生大会、後の山口県小学生大会開催。平成7年、市内クラブの小学生が全国小学生大会に初出場。平成19年、柳井中学校バドミントン部が正式な部として活動を開始。平成22年、柳井中学校バドミントン部女子が全国中学校体育大会初出場。平成23年、柳井中学校バドミントン部男子が全国中学校体育大会初出場。平成29年、柳井商工高校バドミントン部が国民体育大会少年女子で準優勝、初の決勝進出。令和元年、柳井中学校バドミントン部が全国中学校体育大会女子シングルス、明智ひな選手で優勝。表を終わります。7ページピックアップ9ページまで、子ども応援買い物券を配布します。子育て世帯を支援するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ消費の早期回復を図るため、柳井子ども応援買い物券を配布します。問い合わせ政策企画課、電話 22-2111 内線 466-467、 発送予定日11月15日月曜、使用期間11月15日月曜から令和4年1月31日月曜。対象者、平成15年4月2日以降に生まれた18歳までの子どもで、令和3年11月1日時点で市に住民登録がある人。配布額、1人当たり1万円。内訳、共通券5000円分、1000円券5枚、米印、すべての買い物券取扱店で使用可。買い物券の見本があります。小規模店専用券5000円分、1000円券5枚、米印、買い物券取扱店のうち小規模店、売り場面積が1000平方メートル未満の店舗のみで使用可。買い物券の見本があります。発送方法、買い物券を対象者へ直接郵送します。買い物券取扱店を確認できます。買い物券取扱店は市ホームページに掲載するほか、各店舗でポスターを掲示します。 QR コードが提示されています。送付先の変更が必要な人、親族などからの暴力を理由に避難されている人や、柳井市住民基本台帳に記録された住所地に受け取る人がおらず、 別の郵送先を希望する人などは、申し出書や申請書の提出が必要となります。詳しくは市ホームページを確認してください。令和4年、柳井市成人祝賀式を開催します。日時、令和4年1月8日土曜11時から11時30分予定。場所、サンビーム柳井。対象、平成13年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人で、市内に住民票がある人、市内中学校卒業者で市外に転出しているが、市成人祝賀式に出席を希望する人。案内、11月末日時点で市内に住民票がある人に12月上旬頃に案内状を送付します。市内に住民票がなく当市での式典に出席を希望する人は、10月25日月曜以降、電話で障害学習スポーツ推進課へ申し込んでください。申し込み問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111 内線333、写真が添えられています。
8ページ、担当は堀です。11ページまで。高齢者お出かけサポート事業、路線バス、タクシー、平郡航路で使える共通助成券を交付します。要申請、新型コロナウイルス感染症の生活支援対策として、高齢者バス、タクシー、へぐり共通助成券を交付します。問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111 内線186。共通助成券の見本が載っております。対象者以下の ① から ③ を満たす、申請時点で市に住民登録がある75歳以上の人、1、65歳以上のみで構成される世帯に属していること、2、自動車を持たない世帯に属していること、3、障害者タクシー福祉乗車割引証の交付を受けていないこと、年度途中で75歳になる人は75歳になる月の初日から申請可能です。世帯は生活実態で判断します。同一敷地内に65歳未満の親族がいる人は対象となりません。65歳未満の以下を所持または認定を受けている人のみが同居している場合は、1の世帯要件を満たしているとみなします。身体障害者手帳1級から3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険要介護認定で要介護4または5、助成額表になっております。住民税非課税世帯、助成額1万円、内訳500円券7枚、100円券15枚、表を終わります。一乗車乗船の利用上限額は1000円です。お釣りは出ません。申請方法、本人確認書類を持って次の申請場所で申請してください。本人確認書類、マイナンバーカード、健康保険証、介護保険証、年金手帳など、代理人が申請する場合、対象者と代理人の本人確認書類が必要です。令和3年1月1日時点で市に住民登録がなかった人は、その時の住所地で発行可能な令和3年度所得課税証明書が必要です。申請場所、高齢者支援課各出張所連絡所、高齢者支援課大畑出張所以外の場所で申請した場合は、後日申請した場所での受け取りとなります。申請開始、 10月28日木曜、使用期間11月1日月曜から令和4年3月31日木曜。米印市ホームページで概要を確認できます。 QR コードが添えられております。9ページ令和3年度敬老功労者が表彰されました。問い合わせ高齢者支援課電話 22-2111 内線186。長年地域のために尽力されてきた皆さんが敬老功労者として表彰されました。各地区の敬老功労者は次の通りです。柳井地区浜田和子さん、檜垣忠彦さん、伊賀地地区藤山和成さん、新庄地区長見静夫さん、田中幸子さん、与田地区川野勇さん、森田武子さん、伊保の小地区青見富子さん、中村歌恵さん、新井清子さん、西村佳代子さん、藤原紀美子さん、厚木地区古谷修さん。やってみようシェイクアウト訓練。11月5日は津波防災の日。地震発生、とっさに自分の身を守ることはできますか。全国一斉の緊急地震速報訓練に伴い、市内の防災行政無線から訓練放送が流れます。放送に合わせてシェイクアウト訓練、一斉防災訓練を行いましょう。問い合わせ危機管理課電話 22-2111 内線491。シェイクアウト訓練とは、シェイクアウトとは避難確保行動のことで、姿勢を低く頭を守って動かないという3つの動きで自分の身を守る訓練のことです。どうして3つの動きが大切なの。地震による死傷者の多くは家屋の倒壊、ガラスの破片や落下物が原因です。自分の身を守るため、日頃から3つの動きを身につけておくことがとても大切です。必ずみんなで助かるために、自分が助かれば家族を助けることができます。家族が助かれば周りの人を助けることができます。まずはシェイクアウト訓練から始めてみましょう。テーブルを使って姿勢を低く頭を守って動かないの3つの訓練のイラストが載っております。訓練放送、日時11月5日金曜10時頃、米印状況等により予告なく放送を中止することがあります。訓練放送の内容、こちらは防災柳井市です。ただいまから訓練放送を行います。緊急地震速報チャイム音、緊急地震速報、大地震です、大地震です。これは訓練放送です。3回繰り返し、こちらは防災柳井市です。これで訓練放送を終わります。水明サイレンのイラストが添えられております。10ページ